聖書を読みいたします。聖書は新約聖書127ページ、ルカによる福音書第10章の36節と37節です。ルカによる福音書の第10章の36節と37節、127ページです。お読みいたします。ルカによる福音書第10章の36節以下。さて、あなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこで言われた。言ってあなたも同じようにしなさい。以上です。私たちはよくキリスト教の中では隣人という言葉を使います。誰が隣人になったと思うか。多分このところから私たちはその奉仕の原点に隣人というのを置いているのかもしれません。しかしこれは日本語の翻訳であります。この隣人という概念が、概念というよりも言葉が最近少しずつ変わってきました。東日本大震災の時から隣人という言葉が寄り添い人というふうに変化しました。寄り添うという言葉がテーマになっており、また東日本大震災から私たちは寄り添いということをずっと続けております。災害があるごとにやっぱり寄り添っていくというそのテーマを掲げて奉仕活動もしております。隣人から寄り添い人へ、この変化は一体何だろうなということを思っております。東日本大震災で支援活動をしていた時に寄り添うということの何というか大変さということを経験させていただきました。隣ではなくして寄り添うという、その人に寄り添うということは本当に覚悟がいることであります。また自分の心が本当に折れてしまうというそんなこともあります。子供を亡くしたお母さんの横に寄り添うという、また家やすべての財産を亡くした人たち、その横に寄り添うとか、人生のすべてを亡くした人たちの横に寄り添う。これは一つは座るということでもあります。もっと言えば、その人の横に身を置くという、その身を置くことができるかということをやっぱり私たちは問われているかなと思いますし、また今このコロナ禍の社会の中にあって、私たちキリスト者、またキリスト教会はどのように寄り添っていくんだろう、誰に寄り添っていくんだろう、そんなことを私たちは考えさせられるんです。今この教会が求められていること、また神様から与えられている使命、それは一体何であるか、そのことを模索しているのであります。今日はイエス様の有名な例え話、良きサマリア人のお話であります。強盗に襲われ、瀕死の重傷にあるユダヤ人を、祭司やレビ人は助けなかったんだけれども、しかしユダヤ人と敵対しているサマリア人は、その人を哀れに思い、最後まで世話をしたという、そして話です。完璧な奉仕であります。この例えが隣人という隣人を愛しなさいという教えたことに対する律法学者が隣人は誰ですかという質問に答えられたという話から始まっています。隣人は誰ですか、あなたがその人に寄り添う、そのことを今日私たちに教えられているかなというふうに思うのです。誰が私たちの隣人かではなくして寄り添った人がその隣人になるという、このことを私たちは常にこの箇所を読みながら思わされます。キリスト教文書センターから毎月出されている本の広場という小冊子があります。そこの関東圏にですね、出会い、本、人というところにエッセイがありまして、そこは有名なですね、先生たちやですね、神学者の方々がですね、書いておられるエッセイなんですけども、東日本大震災の救援活動をしたことによって、そこにですね、エッセイを書きなさいという、 そういうふうなですね、依頼を受けたことがあります。何を書けばいいんだろうなと思います。出会い、本、人、あの時一体私たちは何に出会ったのかという、大抵本の紹介が多いんですけども、本の紹介よりも出会いとか人とか、それは一体何だったかという、その時には出会った御言葉について書きましたし、マルチン・ルターがですね、書き記したキリスト者の自由、そこをですね、やっぱり紹介しながらそのエッセイを書きました。隣人に対して私も一人の小さなキリストになるという言葉です。隣人に対して私も一人の小さなキリストになる。到底できることではないなという。キリストになる、小さなキリスト、小さなキリストであっても私たちはキリストになることはできないという、そのことを散々教えられて、散々感じていた時でした。被災者にですね、寄り添うというのはですね、どういうことなんだろう。ルターは、私も一人の小さなキリストになるという、それがですね、私たちが寄り添うということ、キリストが私たちに対して何をなされてくださったのか、その命をどうして投げ出してくださったのか、そんなことを考えながら寄り添うということの原点に、私も一人の小さなキリストになるという、その使命が与えられているということを書きました。イエス様はこの話の最後に、誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか、むしろ誰が寄り添ったのかということを問題にされています。誰が寄り添い人ではなくして、誰がその人に寄り添ったのか、そう思うと私たち今このコロナ禍の中にあって、傷つき倒れ悩んでいる人たちに本当に教会は寄り添っているんだろうか、また私牧師として寄り添っているんだろうか、そのことを考えさせるこの箇所でもあります。具体的な奉仕が寄り添いであるということ、そのことは常に教えられていることかもしれません。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。苦難の時、また試練の時に一体誰が寄り添っていただけるのか、それはイエス様しかありません。どうか常にイエス様が寄り添っていただいていること、そのことを思い、私たちに与えたこの教会も、そしてキリスト人としての私も、人々の苦難に寄り添い、また身を置くことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、共信者、求道者、牧師、婦人、家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷上幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を、今日も事故や怪我や災い、また新型コロナですから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様が寄り添っていただいて、癒しの御手を述べ、そしてどうかあなたの豊かな祝福のうちに生きることを得させてください。コロナ禍にある人たち、病床にある人たち、医療従事者の人たちをどうか顧みてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。